ります。今日は雨ですけれども、子どもたちと一緒に神様に礼拝をさせることのできる恵みを感謝したいと思います。ということをお祈りを持って始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。こうして新しい週の最初の日曜日の朝、私たちをこの場にお集めくださって、生ける誠の神様であられるあなたを礼拝することのできるこのひとときをありがとうございます。今日は雨が降っております。何かの方々がお休みされています。またこの場所に来たくても来ることができない方々がいらっしゃいます。特にお年を重ねている方々、そして病気の方々、神様、今日の一日もあなたがお守り、お支えください。1月に入って24日となりました。もう1月も終わろうとしている中で、神様、私たちはこのコロナ禍の中にあって、日々そのことを覚えながら生活しております。どうぞ神様、日本だけでなく世界的にこのコロナの感染が拡大しております。どうぞ神様、私たちは心を痛めております。さらにこのことのために祈る祈りを私たちに与えてください。そして今そのコロナにかかっている方々が回復へと導かれ、またお医者さんや病院の方々、医療関係の方々の上にはあなたの格別なる守りがありますように、よろしくお願いいたします。そして良いワクチンや、またこのコロナがやがて収束へと向かっていくことができるように、神様、どうぞ導いてください。私たちはこの朝、今一度もう一度あなたの御言葉に聞こうとしております。共に賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を共にいただくこの幸いのひとときを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日のですねタイトルはイエス様の模範です。しかもサブタイトルとして、副題としてへりくだりと使えることということで考えてみたいと思います。少し、前置きが長くなりますけれども、先ほど申し上げましたように、今日はですね2011年最初のファミリー礼拝です。今お話ししたように、新型コロナがですね、感染が世界的に拡大しています。感染者数もですね増えています。昨日の段階では、少し数字が正確ではないかもしれませんが、日本ですね、日本全国で35万7千人約ですねの人たちが感染しました。もちろんその中で多くの人たちがこの見ますと回復しているわけですが、香川でも約500、600人近くの方々が感染されて、その多くはですね半分以上の方々が回復しているようですが、全国の今入院している、感染者の方、あるいは自宅療養中の方々もいらっしゃると思いますが、6万6000人ほどいるようです。で、特にですねこの重症者の数もたくさん、1000人超えているようですね。本当にこの私たちは今このコロナ禍に生きていますけれども、今後どうなっているのか分かりませんが、全てを支配しておられる神様にお祈りしていきたいと思います。で、学校や幼稚園でも1月何日から始まったでしょうかね、なんか8日ですかね、それからしばらく経ちました。学校や幼稚園では何のことに気をつけているでしょうかね。はい、水道、じゃあ蛇口触らない。あ、そうです。はい、他にありますか。給食の時はマスクをして給食、あ、食べられますよね、給食はね。幼稚園などもあれです。食事の時は、給食の時はその死後慎むとか喋ったらいかんとかありますか。あ、いかん、話したらいかん、
あれに勝利やつがおる。
なるほど、はい、ね、いろいろ工夫をしていると思います。確か普段コロナ前からでもですね、幼稚園とか給食の時に何かお話しして食べたらいいかなということがあるんですけど、どうでしょうか。はい、大人の方々はいかがでしょうか。職場や家庭、いろいろなところにですねいろんな対策をなさっていると思います。 再び緊急事態宣言が出された県、あるいは東北でしょうか、他にもですね、自主的に出した県もあると思います。で、私たちはいろいろなことに気をつけながら礼拝や集会に出席しているわけですね。よくレストランとかそういったところは自粛が要請されているわけですが、このような教会とか結構の神社とかお寺というのは、そういった宗教施設というのはその自粛要請の対象外のようですね。もちろんそれに気をつけて礼拝をオンラインに変えているところもありますが、ウェブ礼拝をですね、希望する方はぜひお知らせください。今日も実際ウェブ礼拝ですね、 LINE のライブを通してこの礼拝を捧げている人もいますし、別の部屋ではこの、ね、パソコンのパワーポイントのデータで今見ている子もいます。で、今日の話は4:13ですけども、もう皆さんにもお伝えしておりますが、今日この箇所を選んだ理由は、2つあります。それはイエス様がヘリグダイの模範を、お手本を具体的にですね、示してくださった箇所であります。で、もう一つはイエス様がこの使えることの模範ですね、お手本を具体的に示してくださったというところから、今日はこの箇所を選んでいます。で、13章のことを少し背景考えてみたいと思うんですけれども、13章はこの一節を見ますと、杉越の祭りの前のことと出ています。杉越の祭りの前日とか数日前ということではなく、学者によってはこの杉越の祭りのこの前といいますか、前段階ということのようですね。しかも杉越の祭りというのは、かつてイスラエルの民がエジプトの地において外学と奴隷の中にあったわけですが、そこから脱出することができたことを記念する、お祭りといいますか、そういうことです。で、最後の晩餐というのは夕食のことですね、の時の出来事であるということが2節書かれているわけです。で、このまま13章、14章、15章、16章と続いていきます。で、今日の箇所というのは、この弟子のお弟子さんの家と考えられますけれども、2階のお部屋での出来事です。イエス様の最後のメッセージ、告別説教と言われますが、そのところでの出来事です。しかも今日の箇所には、どういう人たちが出てくるかといいますと、イエス様が出てこられます。シモン・ペテロ、弟子たちですね、が出てきます。実際登場しませんけれども、名前が出てくるのは、悪魔、そして、イスカリオテのユダの名前が出てくるわけです。もう一度、一節を見ていただきたいと思いますけれども、イエス様は、この世を去って、父のもとに、行くこと、そしてご自分の時が来たことを知っておられたというね。聖書に言われるところの、特に福音書の時というのは、イエス様のやがての十字架の死のことを言うわけですね。それを知っておられたということです。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛してくださったとあります。世にいるご自分の者たち、弟子たちを含めて、いるわけですが、イエス様は彼らをこの最後まで、極みまで愛してくださったということです。先ほどもお話ししたように、夕食の間の出来事です。で、イスカリオテユダとこのサタンのことを、悪魔については、省略しますけれども、次を見ていただきますと、ずっとイエス様はイエス様と続きます。3節を見ていただきますと、イエス様は父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられたということですね。もうそのことをイエス様ご自身ははっきりと自覚されていた、意識されていたということです。その後4節を見ます。イエス様は夕食の席から立ち上がり、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれたとあります。何度かお話ししていますように、当時食事をする時というのは、今私たちのこのテーブルがあって椅子があって、椅子に座って食事をするっていうものではなくて、半分このメソペットですね、私たちからするならば少しちょっと行儀が悪そうな形でこの肘をついてですね、食事をするというのが当時の食事の 中間だったようです。でその時にイエス様は、まあ、食事の席から立ち上がった、おそらく半分の見せぶりの形からいきなり立ち上がったんだと思うんですね。で上着を脱いで手拭いを取って腰に巻いたと思います。当時 の衣装というのは、まあ、私たちの上と下で分かれているという、まあまあ、一つの一つの布といいますか、それで、この巻いて、それに例えば寒い人はさらにこの着るというような感じですね。分かるでしょうか。でそのイエス様は上着を脱いでということは、上着上半身裸になったということではなくて、上着を脱いで手ぬぐいを取って腰に巻いたわけです。それからここ大切ですね。5節を見ていただきますと、それから皿に水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められたとあります。皆さんもご存知だと思いますけれども、当時人の足を洗うということは奴隷のする仕事であります。しかもですね、ユダヤ人の奴隷であって、違法人の奴隷がそのお客さんとして招かれた人の足を洗うのが仕事だったようです。弟子たちは、まあ、誰がやるかということをずっとですね、まあ、議論し合っていたわけですが、イエス様はその時に行動を取られます。しかもですね、本来ならばこの弟子たちが主であるイエス様の足を洗うべきはずですよね。主とそのお弟子さんたちですから、当然お弟子さんたちがその主人といいますか、主であるイエス様の足を洗うべきです。しかしイエス様、この 1,2,3 とありますように、イエス様ご自身が自らなさったわけです。そうするとどうでしょうか。6節を見ますとこう言います。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかとペテロは言いました。でその質問に対してイエス様は、そうです、そうだよとか違うよとは言いませんでした。どのようにおっしゃったかというと、7節のとこ見ますと、私がしていることは今わからなくても後で分かるようになりますとイエス様はおっしゃったんですね。ある意味このペテロさんのこの質問に対して直接には答えていないわけです。この、まあ、足の絵をちょっと拾ってみたんですが、これグーチョキパーの足みたいですが、その後イエス様は8節で、ペテロはイエス様に言ったわけですね。決して私の足を洗わないでください。イエス様は、私があなた方はあなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますと言って、イエス様はですね、ペテロとの関係をここで、語りました。慌てた、まあ、ペテロと言いますか、9節でならばイエス、9節を見ますと、主よ、足だけでなく手も頭も洗ってくださいと言ったわけですね。ですからペテロさんは、慌てている様子がわかると思います。しかもイエス様の言葉は何を意味するのかということがよく分かっていなかったわけですね。でこれは結論の一つになりますけれども、足を洗うということによってこの罪を清めてくださる、洗い清めてくださるイエス様のやがての十字架の死の力を、まあ、明かししているわけですね。この点についてはちょっと、この今日は深くは扱いませんけれども、次です。少し飛びますが、12節を見ていただけますか。イエス様は彼の足を洗うと上着を着て再び席につき、彼らに言われた、私があなた方に何をしたのか分かりますか。もちろん足を洗ったわけですよね。足を洗ったわけですが、でも その実際の行動の背後にあるイエス様のその行動をイエス様は尋ねたわけですね。弟子たちはどうだったでしょうかね。イエス様、主であるお方に足を洗っていただいている間、どんな思い、どんな気持ちだったでしょうかね。他のお弟子さんたちの足を洗っているのを見て、他の弟子はですね、弟子さん、お弟子さんたちはどう思ったでしょうかね。自分の番が来ると期待を持っていたでしょう。あるいはこんな私のために足を洗ってくれる そういった戸惑いや、迷いがあったのでしょうか、分かりませんけれども、で13節を見ていきますと、こうあります。あなた方は私を先生とか主とか言うんでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですからとおっしゃったわけですね。それは正しいことである。まさにそうだったわけですね。主人とこの弟子との関係、ずっとイエス様は弟子たちのと共に歩んでこられた。そしてこの最後の晩餐の時にイエス様は自ら弟子たちの足を洗ったわけですね。これある子供絵本のシーンですけども、ちょっと小さくて分かりにくいかもしれませんが、はい、で主であり師である先生であるイエス様が弟子たちの足を洗ってくださった。でイエス様はこの不思議なことに14節を見ますと、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いの足を洗い合わなければなりませんと言いました。このイエス様の言葉、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんという、この足を洗うことを、まあ、文字通りですね、行う教会もあります。ちょっと調べてみたんですけれども、イエス様が十字架にかかられた受難式の時を覚えるわけですが、受難式にはまあ、聖というふうにつけるようですが、木曜日、金曜日、私たちは受難日と言いますね。イエス様が十字架にかかられた、受難日、白根は金曜日にその受難日に集まって、生産式を行っていますけれども、で聖木曜日と言ったり、あるいはその木曜日がこの先属という意味ですね、濁る先属木曜日があります。でこの時に足は洗うんですね。例えばローマカトリック教会で聖公会といってですね、イギリスの教会です。私の元々の出身教会、母教会はイギリスの宣教師たちによって、聖公会、英国国教会の宣教師たちによってできたですね、団体なんですね。でも聖公会ではなくて、いわゆるこの福音的な福音派といいますか、の教会です。でブレザレンという教会、アナバプテスト、ペンテコステ派などの教会ですね。もちろんそれぞれの団体が全ての教会を行っているわけでもないようですね。他に専属がつく教会や学校もあるようです。例えば日本キリスト教団専属教会、品川区にあるようです。そして専属学園ですね、学校法人専属学園、未使用系ではないようですが、未使用系ではないというのは今もキリスト教主義に基づいて学校が運営されているわけではありませんが、この創設者、学校を始めた方がクリスチャンであると書いてありました。しかも、専属学園、中学校、学校、今日韓校ですし、専属学園、音楽大学というのもあるようです。いろいろ調べたら、歌手の人とか、あるいはバンドのピアノの演奏者とかですね、あるいは E テレ、NHK のお母さんと一緒の歌のお姉さんとかですね、パントマイムなどいろいろいらっしゃるようですが、それはあまり中心的なことではありませんが、実際に足を洗うことを通して使えるということをもしている教会があるわけですね。これいいか悪いかということをここでお話ししているのではなく、そういった事実もあるということですね。これは、で文字通り足は洗うということをイエス様はここでおっしゃったということよりも、この誰が一番偉いかということを議論していた弟子たちに向かって、このですね、互いにへりくだって使い合うということ、その姿勢ですね、あるいは態度といったらいいんでしょうか。それこそがイエス様が伝えたかったことではないでしょうか。でもですね、これは思うことですが、実際に足を洗うことを通して、足を洗うという行為をですね、というのは、へりくだる、使えるということの、やっぱり具体的な表れだと思うんですね。今、コロナにありますけれども、たとえコロナでなかったとしても、この脅しを召した高齢者の方々はですね、に関わるとき、特に医療関係の方々、福祉関係の仕事をされている方々もこの中にいらっしゃいますけれども、本当にこの足を洗うという行為だけでなく、 まあ、入浴介助とかですね、体を洗ったり拭いたり、あるいは腰物の世話をしたりっていうことそのものが本当にその人にやっぱり使えるということだったんですね。本当にそういったお仕事をされている方々もう本当に尊敬しますけれども、もちろんそれぞれのお仕事は尊いわけですが、本当にそういうことを教えられます。それで別の箇所になりますけれども、マルコの福音書10章45節には、人の子もイエス様のですね、使えられるためではなく使えるために、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですし、イエス様がこの世に来られた目的をイエス様ご自身がこのようにおっしゃいました。主であり師であり先生であるお方が人々によって使えられるためではなく使えるために、人々に使えるために来られた。しかもこの贖いの代価としてご自分の命を与えるために来てくださったということですね。イエス様はご自身がですね、このように発言されているということが注目に値することであります。しかも今ヨハネの福音書13章を開いていますと、ちょっと前を見ますとこうあります。10章はですね、イエス様は、私は良い羊飼いです、私は羊のために命を捨てますというところのすぐ後のセリフですけども、こうイエス様おっしゃいました。誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのです、私にはそれを捨てる権威がある、再び得る権威がありますというイエス様のあのセリフのくだりがあるわけですね。15節ぐらいから続いていきますけども、でちょっと専門的なことになりますが、これは大人の方々へのメッセージですが、で今ここで10章の18節に書いてある命を捨てます、あるいは再び得ますっていうのは、先ほど出てきたこのヨハネの福音書13章の上着を脱ぐということが、この命を捨てるという元々の言葉は一緒なわけですね。しかも上着を着るっていうのは、再び命を得ると、まあ、同義語なんですね。ですからもちろんこのイエス様が上着を脱いだ、そしてまた着たっていうことをですね、ここで直接そのことを言っているわけではありませんけれども、やがてのイエス様の十字架の死と、そして命を得るという復活を、まあ、示している、そのことを理解することができるわけですね。まあ、あまり聖書の、ね、あの言語にあたって、皆さんに解説あの説明することは、しませんけれども、時としてこういった深いことをお伝えすることによって、さらにイエス様のその十字架の意味、イエス様がなさったその行動の意味というものを、私たちはですね、深く知ることができるわけです。さあ少し長いですけれども、まとめに入りたいと思います。今年に入ってから謙遜やへりくだりについて学んでいます。一番ですが、誰よりもまずイエス様がその模範、お手本を示してくださいました。もうこの世に来られたということ、この罪の世、暗黒の世界に来られたこと自体がもうイエス様の謙遜であるということをお伝えしましたが、やがての十字架の死が、まあ、謙遜であり、また服従の原点であるかと思います。そして二つ目として、聖書の中では謙遜へりくだりのことがたくさん書かれていますね。もうこれまでにも何箇所か開いてまいりました。さらにそれに関しての学びを深めたいと思うわけです。そして三つ目として、私たちは御言葉と御霊の働きによって、このへりくだり謙遜というのはやはりクリスチャンの人生の一つだと思いますが、それを身につけさせ続けていきたいと思うんですね。これで終わり、はい、身につけてもこれで完成ですということではなくて、これを、まあ、一生涯この地上の信仰生活を歩んでいる限りですね、本当にそのことを身につけさせていただき続けるということをですね、願っていきたいと思いますし、祈っていきたいと思います。そして4つ目として、実際の信仰生活、信仰生活というのはこの社会生活、教会生活、もう全て含めたものですよね。社会生活と 教会生活が、ね、離れているものでそれを含めた上での私たちの生き方そのものですから、でその中でそれというのは謙遜の平台がこの実践されていくことが、まあ、私たちに求められているわけです。まあ、これまでずっと、ね、平等でありなさいとか謙遜であるということを私たちが聞いていますけども、それを本当に道徳として身につけるのではなく、信仰によってそのことを身につけさせていただき続けるということですね。でしかも謙遜平等が今日の歌詞にもありましたように、この人々に使えること、そしてお互いが使い合うことにつながっていくということをご一緒に今日確認したいと思います。それでは最後にご一緒に暗唱節句をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3回、私があなた方にした通りにあなた方も不要とあなた方に模範を示したのです。ヨハネ13章15節。はい、それではお祈りをして終わりたいと思います。愛する天の父様、お名前を賛美いたします。今朝はイエス様が弟子たちの足を自ら進んで洗うというその記事を読むことができてありがとうございます。主であり先生、主であるイエス様が本来ならば弟子たちから足を洗っていただく立場でありました。しかしイエス様自らが弟子たちの足を洗うことを通してご自身との関係を明らかにし、また使えることを、互いに使い合うことをイエス様はお教えくださったことをありがとうございます。この世に来られたこと自体がイエス様の謙遜であり、また十字架の死に至るまで父なる神様の御心に従われたその従順と謙遜を私たちは聖書を通して教えていただいていることをありがとうございます。さらに私たちは神様と共に歩んでいきたいと願っています。道外れることも多くありますが、その度ごとに神様が私たちの道を正しい方向へと導いてくださって、イエス様と共に歩む人生を続けていくことができますようによろしくお願いいたします。ここにも子どもたちが今日集っております。なお神様の恵みのうちに成長し、イエス様と共に歩む、そして成長していく人生へと神様が導いてください。このひとときを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。